本日は、新約聖書コリント人への手紙第1、6章9節から20節。コリント人への手紙第1、6章9節から20節。ページ数は333ページになります。それではお読みいたします。あなた方は知らないのですか？正しくない者は神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。みだらな行いする者、偶像を拝む者、勧誘をする者、談笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、先に溺れる者、そしる者、奪い取る者は皆、神の国を相続することができません。あなた方のうちのある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエス・キリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。すべてのことが私には許されていると言いますが、すべてが益になるわけではありません。すべてのことが私には許されていると言いますが、私はどんなことにも支配されはしません。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあると言いますが、神はそのどちらも滅ぼされます。体はみだらの行いのためではなく、主のためにあり、主は体のためにおられるのです。神は主をよみがえらせましたが、その御力によって、私たちもよみがえらせてくださいます。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はキリストの体の一部なのです。それなのにキリストの体の一部を取って遊女の体の一部とするのですか？そんなことがあってはなりません。それともあなた方は知らないのですか？遊女と交わる者は彼女と一つの体になります。二人は一体となると言われているからです。しかし、主と交わる者は主と一つの霊になるのです。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、みだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。以上です。本日は神の栄光を表す生き方、神の栄光を表す生き方というテーマで、鶴岡先生より、お語りいただきます。それでは先生よろしくお願いします。
ハレルヤ。皆さんおはようございます。聖歌台の賛美、心から感謝いたします。本日は母の日礼拝ということで、私たちそれぞれにお母さんの存在与えられていることを感謝しますし、またこの母という存在を与えてくださった天の父なる神様にも感謝を表す礼拝の日ということですね。先ほどの賛美にもありましたし、また下條先生からもよく語っていただきますけれども、母は祈りの人ですよということをよく言っていただきます。自分のことをいつも思ってくれている人がいる、祈ってくれている人がいるというのは、こう何とも言えない安心感があると思うんですね。この教会にも神様の家族としていつも祈ってくれているこの霊的なお母さんがたくさんいてくださっています。そのことも本当に感謝します。いつも祈られているなということを本当に実感し感謝しています。一言お祈りをして御言葉に入らせていただきます。愛する天の神様、今日は母の日礼拝、私たちそれぞれに母という存在を与えてくださった神様を覚えて心から感謝いたします。主に命が与えられ、そして 家庭の中で、また教会の中で育まれながら、こうして今日を迎えることができました。神様、続けて私たちのご家族を神様の大きな祝福によって満たしてくださり、お守りくださいますようによろしくお願いします。またこの御言葉のひとときも、私たち心を開きます。あなたが御言葉を語ってくださり、その言葉を通して私たちに本当に一番必要なことを私たちが悟ることができるように、どうか心を開いてください。主に期待します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。先週ですね、私は特に祈っていただきました。先ほども本当に何人かの方から声をかけていただきましたけれども、日曜日に体調を崩してしまいまして、サンライズサービスが終わった後ですね、まあ、その前の週末からだったんですけども、私喉が弱くてですね、声を使う働きをしているのに喉が弱いというのは結構致命的なんですけれども、すぐに黄砂とか花粉でこう声が出なくなってしまうんですね。でその日もすごく声が枯れてしまっていて、でまた日曜日の朝すごく頭痛がひどかったので、ちょっと先生方に失礼を言って、サンライズで失礼しますっていうので帰ることになりました。まあ、大切な日曜日にですね、帰ることになってしまって、まあ、今もちょっと鼻声なんですけども、もう少しずつ回復はしてきたんですけれども、まあ落ち込んだんですよね。日曜日に、こんな大事な日曜日に帰ることになるなんてと思って、原付にまたがってですね、家に帰りながら、情けないなって思ったんですよね。こんなに体力がすぐ落ちるなんてなとか、もう少し若い時だったら、もう何でも、もう多少のしんどい、なんか体もこう我慢してできたのになと思ったり、皆さんに迷惑かけるなと思ったり、だんだんとこう後ろ向きな否定的な気持ちになっていきました。私たちは元気な時ばかりではないですよね。時に疲れる時がありますけど、皆さん新年度始まって生活いかがでしょうか。少しずつ新しい環境に慣れてきた部分もあると思いますし、また新しい生活に心や体がついていかないということがあると思います。何かわからないけど疲れてしまうこと、まあ、理想ではあれもこれもしようって思ったり掲げたりするんですけども、なかなか現実ではその通りできない、他の人がすごく気になったり、あの人はいろいろできているのに自分はできないと思って落ち込むことないでしょうか。私たちの体にはこう限界があることを教えられます。パウロは今朝の箇所で、まあ、そのような限界のある限りのある体を持っている私たちのことを励ましているんですね。一番最後にですね、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちの限りあるその体を通して神様の栄光というものすごいものを私たちがこう表すことができると聖書は語っているんですね。あなたのその体を神様が用いるんだよと語ってくださっているわけです。励まされるメッセージではないでしょうか。ただ大切なことは、私たちにこの神様から与えられているこの体を正しい方向に用いればいいんですけれども、それを良くない間違った方向に用いることはないだろうかということを語っているんですね。このコリントの手紙、第一の手紙が書かれた背景には、この当時間違った教えの一つがありました。それはこの霊と肉、この魂と体をこう分けて考える考え方だったんですね。魂や霊は素晴らしいもの、清いもの、神様といつも交わることができる素晴らしいものですけれども、体は汚れたものです。もうすぐ欲望に負けてしまいますし、引き寄せられて罪を犯してしまう。ですからもう体というのはもうすごく軽んじられていたんですね。自分の体を大切にしない人たちがたくさんいました。もう結局欲望のままに体は生きてもいいんじゃないかという風潮だったんですね。もう我慢なんかする必要はない。この9節からの罪のリストにあるように、さまざまな罪がここには書かれてありますけれども、食欲もそうだと思います。好きなものを好きなだけ食べる、むさぼる、お酒のことも書いてますけど、飲みたいお酒も好きなだけ飲む、もうさあもう一杯もう一杯って感じですよね。飲み歩く、物欲もそうです。欲しいものは手に入れる、時には盗んだり奪ったりしてでも なんとか手に入れたいものをこう手に入れる。そして大切なこの体にまつわる性欲もそうです。正しい夫婦間のだけでの関係だけでは満足できなくなる。さまざまなみだらな行いに向かっていく。そういうこの欲望のままに生きようという考え方がコリントの町だけではなくて、コリントの教会の中にもいつの間にか入り込んできました。これがとても危険だったんですね。彼らは日曜日には教会には集います。神様を礼拝します。そして奉仕もします。交わりも持ちます。いつも通りに教会のこう行いというか教会の営みはするんですね。けれどももう一方では自分の欲を満たすような生活を送るようになっていたわけです。お互いのことを非難したり一部の人を排除したりするようなことも起こっていました。神様は愛ですということを賛美してその御言葉を聞く反面、一方ではそれとは全く違うことを陰で行っている。まあ、言い換えれば教会の表と裏の姿があったわけです。しかも彼らは12節にありますように、もう全てのことは許されているから大丈夫だよということを口癖にするようにもなっていたんですね。あ、神様だって愛の神様だから許してくださるから大丈夫大丈夫ということを口癖のように言い合っていた。罪を罪と認めないような姿勢があったわけです。まあ、このようにコリント教会の中にあった表と裏の姿を見るときに、私たち時代は変わっても同じようなこと私たちの中にもないでしょうか。私もこの準備をしながらかつての自分を思い出しました。自分が大学生だったときや、また卒業してガソリンスタンドでアルバイトをしていた時期がしばらくあったんですけれども、その時に同じような葛藤を抱えていたんですね。日曜日には教会に来ています。そして奉仕も任されたことをします。笑顔で挨拶もしますし、でその時青年会だったのでコイノニアにも属していて、会のリーダーもさせてもらいました。けれども月曜日からの生活、もっと言えば日曜日の家に帰ってから、もう早速いろんな誘惑が目から耳から入ってくる生活が始まります。テレビや携帯、耳から入るもの目から入るものはさまざまな自分の欲望を駆り立てるようなものばかりの情報ですよね。バイト先に行けばもういつも仕事している同僚とか先輩は人の悪口ばっかり言っていました。もういつも誰かの悪口を言わないと働けないのかなというぐらい、ある人のことずっとあいつわかんなって不満を言っている。いつの間にか自分も泣け物にされたくないなと思って一緒に笑っているんですね。そこには性を大切にするような会話もありません。四六時中下品な会話も飛び交っていました。夜になれば友達から飲みに行かへんというメールがしょっちゅう入ってきます。深夜にスケボーに行こうかって言ってですね、誘いが入るわけですね。教会とは全く違う価値観の中で生きていく。すると自分の言葉遣いや心や態度もだんだんと荒れていくんですね。すぐ親に逆らったりしていました。今日母の日ですけれども、母に反抗したことはいっぱいあるんですね。夜中にスケボーも親が寝静まった、多分バレてたかもしれないですけども、親が寝静まったのを見てですね、こう少しずつ窓をバレないように開けてですね、玄関は音が鳴ってしまうのでそこから持って出ていたようなこともしていたんですね。なんか次第にですね、自分は本当にクリスチャンと言えるんだろうか。まあ、日曜日になれば同じようにもう一度教会に行きます。できちんとしたクリスチャン風の顔として教会には行くんですけれども、そういう二重の生活が自分の中にもあります。日曜日の自分の教会の姿と平日の自分の生き方がどんどん離れていく。片足は教会で、もう片方の足は世の中にどっぷりと浸かる生活です。それでも自分は自分を正しいと認めたいと思いますから、これでも自分は上手にバランスを取っていると 勘違いしてるんですね。ああちゃんと教会には行ってるし奉仕もしてるし大丈夫大丈夫と思ってるんですけれども、少しずつそのバランスの重心が良くない方に傾いていくのもよく分かりました。礼拝に集っていなくても、こう集ってはいても体はそこにあっても心は神様からどんどん離れていく。礼拝していても他のことばかり考えてその場所にいる。次第に祈らなくなっていきますし、毎日聖書を呼ぶデボーションもいつからしてないかなっていうふうになっていくんですね。あのキャンプの時は毎日読むって決めたのに、帰ってきてからだんだん読まなくなっていくんですね。やがてこんな自分が本当にクリスチャンと言えるんだろうか、これで私クリスチャンですって言っていいんかなって思うようになっていきました。そもそも救われているんだろうかっていうことが分からなくなっていったんですね。このコリントの教会の人たちに対してパウロはどういうメッセージを語ったかなんですけれども、9節でパウロは思い違いをしてはいけません、そして厳しい事実を語っています。正しくないものは神の国を相続できませんって語るんですね。神様の前に罪を罪と認めないで欲望のままに生きる生き方が神様の前に許されることはありません。罪を裁かれる神様の前に曖昧でどっちつかずの生き方で良くないということをはっきり語っています。正しいものは神の、正しくないものは神の国を相続できないって言われると、私たち少々ドキッとしませんか。しかしこの私たちドキッと心を探られることが大切なわけです。罪を罪と認めなかったらドキッとすることはありませんけれども、私たちは聖霊が内側に宿っていますから、そう言われるとドキッとするわけです。神様の前に心が探られる。このコリント教会のように罪に対して許されるからいいだろうとか、これぐらいいいだろうと開き直ったりごまかして生きることを神様は望んでおられないんですね。神様は他の誰かが、もうそれ教会が悪いのは教会が変わったらいいとか、会社が悪いのはもう会社の人たちが本当に悪いから変わったらいいではなくて、聖書はいつもこの聖書の言葉を聞く、あなたはどうかっていうことを私たちに問われるんですね。まず自分が変えられることによって私たちの周りの環境も変わっていく。パウロはこの箇所でたびたび語っていることもあります。それはあなた方は知らないのですかという言葉です。今日読んだ箇所でも4回語っています。あなた方は知らないのですか。パウロは一度この教会を福音によって建てて、その後そのヨーロッパの旅行に出かけましたけれども、その後いろんな間違った教えに流されている教会の現実を聞いて胸を痛めました。あなた方は知らないのですか、私が語った福音をもう一度しっかりと心に留めましょうということを伝えているんですね。私たちの体というのはそもそも欲望や罪のためにあるのではない。神様があの創世記で動物やこの世界を作られた後にご自分に似た存在として私たち人を作ってくださった、私たち特別な存在、神様に似たものとして作られた体が与えられているわけです。確かに私たちはその人類最初のアダムとエバが取って食べてはいけないという実を間違って騙されて、そそのかされて、サタンにそそのかされて食べてしまったところから、私たち人類の心には罪が芽生えてしまいました。ですから私たち、神様がこう生きなさい、これが一番の祝福の道ですよという道が備えられてても、そのように生きることができないんですね。パウロも自分でしたくないことをしてしまっていると言いましたけれども、私たちも本当は神様に沿って正しい道、清い道を歩みたいのに、なかなかそのように歩めない。すぐに外れてしまうということが起こっています。体の罪も大切な問題ですね。18節で、人が犯す罪はすべて体の外のものです、しかし淫らなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのですとありました。あの天地創造の時に神様は男と女を作って、二人が一つとなる結婚の祝福を備えられたんですね。それが一番あなた方の祝福の道ですけれども、このコリントでは 神殿で働く娼婦と呼ばれるこの遊女と関係を持つ人たちがいたわけです。ここにも悲しい事実があったわけですね。教会の表と裏の姿があったわけです。この性的な罪というのは深刻ですよね。なんか嘘をついたとか、先ほど私もその若い時の話をしましたけども、夜中こそっと親を騙して夜遊びしたとか、なんかそういう罪は言えるんですけども、性的な罪って公の場では言えない罪ではないでしょうか。なかなか明るみに出すことができない。でもだからこそパウロはこのコリントの手紙の5、6、7章にかけて、この性的な罪に対して神様はどのように思っているかということを大切に取り扱っているんですね。そこでこそ私たちが罪を犯すものであることがよくわかるし、そしてまた回復の道が与えられていることも示されています。私たちはその祝福の道からそれてしまうこと、外れてしまうことはありますけれども、でもそのコリントの人たちに対しても、また今朝私たちに対しても、必ず回復の道、祝福の道はある。もう一度神様の敷いた祝福のレールに戻ることができるということを語っています。20節の最後の部分にですね、パウロの語っている祝福の道が書かれてありますけれども、ここにあなた方は代価を払って買い取られたのですとあります。これが非常に重要なことなんですね。当時奴隷の人たちがいました。で、奴隷として捕らえられている人たちは代価を払って、それ相当の代金を払えばその奴隷を自由にする制度があったんですね。パウロがそれを連想して書いたかどうか分かりませんけれども、私たちも、私たちを愛を持って作ってくださった神様がおられて、私たち母の日ですけれども、このそれぞれ母のお腹の中でもう本当に小さい目には見えないところから命を作ってくださった神様の大切な大切な命と人生が与えられたけれども、私たちはいつもその神様の愛から離れて自分勝手に生きてしまうものですけれども、そんな私たちに、神様の道に歩めない私たちのために、神様が救いの道を差し出してくださったのが大切な一人子イエス・キリストの命だったんですね。代価を払って買い取られたというのは、このイエス・キリストの命が支払われたということです。私たちがいつの間にかそのままずっと滅びてしまうことがないように、罪のまま欲望のままに身を委ねて滅んでしまうことがないように、神様は約2000年前に大切な一人子を送ってくださった。そして何の罰も悪もしたことのないお方が十字架という刑にかかって死なれた。神様が最大限のその代価を払ってくださいました。それによって私たちはもう一度神様のものとされたんですね。これが聖書の語る福音です。私たちの体は軽んじるためのものではないということです。私たちの体はそんなに安くない。愛を持って作られただけではなくて、大切なイエス・キリストの代価が支払われるほどに大切なものだと神様は見てくださっているんですね。そしてそのイエス様というプレゼントを心に受け入れるのが洗礼を受けるということです。パウロはこの信仰の原点を何より大切であることを伝えているんですね。11節に、しかし主イエス・キリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのですとあります。あなた方は現れた、これはお風呂のことを言っているのではなくて洗礼のことを指しているんですね。あのイエス様を受け入れた、洗礼を受けた時の喜びをもう一度思い出してください。神様の前に罪が自覚できない人は洗礼を受けることはできないんですね。神様の前に罪を認めることができない人は洗礼を受けられない。けれどもこの中でクリスチャンの皆さんは、今まで自分の人生のどこかで自分の罪に嫌気がさして、そして神のない世界に失望した時があったのではないでしょうか。パウロも以前は あなた方はそのようなものでしたと書かれていますけれども、罪が罪と分からず歩んでいた時があったはずです。そして清く生きたいのに生きられない、正しく生きたいのに生きられない現実にぶつかったはずなんですね。こんな私でも変われるなら変わりたい、こんな私でも自分では救えないから、神から救われるということができるなら救われたいと願って洗礼を受けたはずです。その時をどうか思い出してください。その時の喜び、神様への感謝、罪が許された時の喜びをもう一度思い返しましょうと勧めています。私たちは本当に自分が救われているんだろうかとか、もうこの感情を基準に考えると良くないですね。感情というのは本当に当てにならないと思います。自分がすごく元気な時や満たされている時は、あ、神様いて感謝って思うかもしれませんし、今日は本当に神様のことわからないとか、今日は気持ちが落ち込んでるって時は、本当に神様いるのかな、自分は救われてるのかなと思うと思うんですけども、感情ではなくて神様が私たちに確かにしてくださった救いの事実にしっかりと立つことですね。私たちの下で私たちをいつも支え続けている救いというのは変わらない。それは今朝書いているように、あなた方は代価を払って買い取られたもの、あなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたもの。私たちは洗礼を受けてクリスチャンになりました。依然として罪はありますけれども、聖霊の宮と書かれてある通り、聖霊が私たちの内側に住んでくださっていますから、神様には聖なるものと認められた、義なるものと認められたものなんですね。この神様が約束されていること、その神様の確かな約束の上に立つということを覚えたいと思います。今年の春にですね、私は中国四国地区の KGK の春季学校に行ってきました。広島の福山であったキャンプなんですけれども、大学生が集って3泊4日信仰、それこそ信仰とか救いは何かということを一緒に聖書から見ていったんですけれども、その参加者の学生たちの中には、自分が本当に救われているかわからないということが、救いの確信が持てません、そのような課題に直面している学生がいたんですね。私はルカの15章にあるイエス様がされた放蕩息子のメッセージからメッセージを語ったんですけれども、皆さん放蕩息子のお話、思い出してみてほしいと思うんですね。お父さんの財産を欲しいと言って2人の兄弟がいたんですけども、その弟息子がお父さんの存命中にお父さんの財産を持って遠い遠い国に行った。そしてそこでもう好き勝手お父さんの財産を使って、好き勝手湯水のように使って使い果たして、もうすっからかになってしまいます。たくさんの友達がいたけども、友達も去っていって、そしてお金もなくなる、食べるものにも困って、最後に行き着いたのはこの豚のお世話をする豚小屋だったんですね。目の前でブーブーブーブー言ってこの餌を食べている、その餌で自分のお腹を満たしたいほどになった時に、もう本当だから死にそうな時ですよね。その時にハッと彼は気づいたんですね。あ、かつていたあの父の家には有り余るほどの食料やしもべたちがいる、それに比べて自分は一体何をしているんだろうか、自分の小さな姿に気づいたわけです。あ、このままじゃいけないと思って、この息子はお父さんのところに行って、私は天に対して、またあなたに対して罪を犯しました、罪あるものです、もう息子と呼ばれる資格はないので雇い人の一人にしてくださいと言おうと決めて帰るんですね。しかしその帰ろうと決めて、豚小屋からもう泥まみれになった体でですね、臭い臭い体で帰るときに、息子が父親に気づくよりも前に父親がまず彼に気づいて、おそらく毎日毎日毎晩立っていたことでしょう。もう走っていって彼を抱いて、何度も口づけして、よく帰ってきたと言って抱きしめるんですね。そして謝ろうとする息子の声を最後まで聞かずに、もう急いでしもべに命じて、体をきれいに洗って、一番良い服を着せて、指輪をはめて、靴を履かして、祝宴を開きなさい、いなくなった、失った、 死んだと思っていた息子が生き返ってきたということをお父さんは喜ぶわけです。このイエス様の例え話を見ていくときに、学生たちが御言葉から少しずつ変わっていくんですね。私もいつの間にかこの神様から遠く離れていたことを知りましたって言ってくれる学生や、また自分がいかに汚いところにいたかということを知ることができた、だからこそ帰りを待っている神様のもとに私も帰りたいと分かち合ってくれました。皆さん、この放蕩息子の例えでこの祝宴が持たれて、そこでシーンは終わりになっていますけれども、この弟息子が次の日になってもう一回豚小屋に戻ってですね、豚の餌をあげる仕事をしたでしょうか。絶対にそんなことないと思うんですね。それはどうしてか。それはこの父の家がどれほど素晴らしいか、父のそばで生きることが、父の子として生きることがどれほど素晴らしいことであるかということを彼は再発見したからです。そして神様から離れる人生というのがどれほどそんな生き方であるかということが分かったからですね。父の子として歩むこと、私たちはイエス・キリストという大切な一人子の代価が支払われたことによって、私たちは子と、神様の子とされる特権をお与えになったとヨハネ約束しています。このコリントの手紙を読んでみても、確かにパウロは罪の現実を厳しく書いてますけれども、もう私があんだけ伝えたのにそこまで罪にまみれるならあなた方はもう滅んでしまいますとは書いていません。そんな文は一つもないんですね。あなた方は洗礼によって清く洗われ、聖なるものとされ、神様が正しいと認めてくださるものとされた、その確かな約束のもとにもう一度帰ってきなさいと勧めています。私たちの神様は私たちの帰りをいつも待ってくださっている方です。罪は悔い改めて父なる神様に目指してもう一度歩き始めることができる。どこからでも何度でもやり直すことができます。何度でももう一度スタートすることができる。これが福音の恵みなんですね。今朝もう一度この神様の愛、そして福音の恵みを自分のものとしてもう一度受け止めて、どこから救われたのか、どこから神様の子供とされたかということを思い起こしたいと思います。そして自分の罪が許される体験をした者は神様のために生きたいと願うようになります。最後の19節と20節、ご一緒にお読みしましょう。いいでしょうか。19節20節、はい。あなた方は知らないのですか。あなた方は神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのですから、ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。アメン。あなた方のうちには何があると書かれているでしょうか。神から受けた聖霊が住んでいる。皆さん、クリスチャンになる前となった後で、例えばちょっとして小さな罪でも、あ、これ神様は嫌いなことなんじゃないかなって気づくことないでしょうか。なんか前よりも敏感になったなって思うことありませんか。あ、もしかしたらこれ神様嫌いなことかもしれない。それは私たちの内側に聖霊が住んでいるからです。聖霊は正しいことは何か、そして罪について、裁きについて、義について、世にその誤りを認めさせるとあります。私たちに本当は何が悪いことで何が御心なのかということを教えてくれる。私たちはこうして与えられた体を与えてくださった神様のために用いたいと願うようになります。かつてのように霊的な部分と肉的な部分がどんどん離れていくような生き方を私たちはしません。そうではなくて、私たちはイエス様という代価を払って救われた恵みによって喜びや感謝の日々を毎日歩んでいくことができます。そして内側に住んでくださる聖霊によって何が正しいことか、何を神様が求めているのかということを知ることができるんですね。それはもしかすると今までしていた罪の習慣をやめることかもしれません。また周りの人のたくさんの悪口に 自分は乗らないようにすることかもしれませんし、今まで関わることを避けてきた人や、あの人は許せないなと思う人を少しずつイエス様の愛で受け入れていく、許していくことかもしれません。いつも不満ばっかり言っていた毎日を、反対にちょっとずつ神様からの感謝を数えていくような日に変わっていくことかもしれません。自分の得とか自分の利益ばっかり求めていた人生から、他の人の必要のために自分は何かできるだろうかと考え始めることかもしれません。神様の言葉を日曜日だけじゃなくて平日にもちょっとずつ味わって、神様の心は何なのか知りたいと思って御言葉を読み始めることも良いスタートですし、もう忙しさに毎日追われる中で、ちょっとでも出る前の1分だけでも神様に静まって、今日一日祝福してください、お守りくださいと祈って一日をスタートすることかもしれません。そのように私たちはこの礼拝で受けた恵みというのをこの街道に置いて帰るのではなくて、私たちの日常生活において周りの人たちの中で私たちの体を通して生かしていく。少し先の10章ではパウロは、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも神様の栄光を表すためにしなさいという勧めもあります。私たちの毎日の振る舞い一つ一つを通して、言葉や行いを通して神様の素晴らしさが私たちの内側から流れていく、その歩みとなっていきますように、私たちを変え続けてくださる御霊に期待してまいりましょう。では祈ります。愛する天の神様、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮である。あなた方は代価を払って買い取られた。神様、あなたが私たちに払ってくださった代価は本当に尊い、神様の一人子であるイエス様の命でした。それほどまでに神様はいつも私たちを子としてくださり、義なるものとしてくださり、あなたの命に歩むものとして私たちを生かしてくださっていることを心から感謝いたします。限りある体ですし、弱さを持つ体ですけれども、こんな体であったとしても神様はご自身の栄光を表すために用いたいと願ってくださっていることを感謝します。どうか私たちの体を、存在を、今週1週間の歩みをあなたが用いてください。うちに住んでくださる聖霊様が私たちを強めてくださり、イエス様の愛が私たちを通して流れて出ていきますように、私たち一人一人の祝福をどうかあなたが注いでくださいますようにお願いします。この御言葉のひととき感謝して、イエス様の名前によって祈ります。アーメン。